You are listening to Ready Crow. Stay tuned. Don't go away. Stick around. Ready Crow.
ムンパレトゥースデー、その日の天使。皆さんこんばんは。ナビゲーターでアートコミュニケーターのナオエレンです。ムンパレトゥースデー第1週、その日の天使。この番組では様々な分野で活躍している私が気になるゲストを迎えしてます。新たな視点や考え方を知ることで、リスナーの皆様の世界観が広がって、人生をより楽しむきっかけとなれば嬉しいです。ということで、本日お迎えしているのは東京都現代美術館学芸員の西川美穂子さんです。ようこそ。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。西川さん、早速なんですけれども、リスナーの皆様にちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい、西川美穂子と言います。東京都現代美術館で学芸員をしています。東京都現代美術館は清澄白河にある都立の現代美術を専門にする美術館です。非常に広い空間を持っていまして、同時に2つから3つの企画展、それからコレクション展を開催しているような、美術館でして、私はそこで17年ほど学芸をしております。
すごいですね。東京都現代美術館、私すごい好きで、過去にもね、小野陽子の個展ですとか、はい、あとマーク・マンダンスとかね、昨年ですかね、やってましたね、はい、あとオラファー・エリアソンとか、
はい、
それから過去には結構いろんな、ね、方やってますよね、
う
ん、名和晃平さんとか、それからもう遡るとそれこそマーク・ロスコーとか、
うんうん、
それからデビッド・ホックニーなんかもやられてるんですけれども、はい、面白いなと思ったのが、結構ファッション界で活躍してた方なんかも取り上げてらして、うん、それこそ私、山口紗友子さんとか好きで、うん、あの方の背中見たりとか、それから、うん、石岡英子さんの、はい、もうね、大ヒットした展覧会でしたよね。ああいうのやったりとか、あとミナポールホネンの皆川明さんなんかを取り上げてらして、はい、その何ていうんですかね、いわゆるこう美術の枠の中にとらわれないいろんな方も取り上げて、それはそういう、まあ、やっぱり美術館の方針としてそういうところもあるんですか？
そうですね、その現代美術自体が今はジャンルを超えて展開しているものですので、まあ、それを広く紹介するっていうのが、まあ、現代美術館としての、東京都現代美術館の役割だと思っています。
うん、なるほど、ね、もう17年ってすごい、もうベテラン中のベテランですけれども、
そんなことはないもっとベテランがたくさんありますので、ま
あ、そうかもしれません、はい、じゃあ若手ってことですかね
とも言えなくなってまいりました
ちょっと西川さんがそもそもね、こうアートの世界に入る、まあ、きっかけになったのってどんなところにあるのかなってことをお聞きしたかったんですけども、はい、小さい頃からアートが好きだったんですか？
あ、そうですね、好きだったと思います。なんか自分でも覚えてないぐらいの小さい頃から、まあ母が美術館に行くのが好きだったので、まあ、美術館というか、ね、当時はデパートだったり、まあ、展覧会を見に行くのが好きだったので、まあ、それについて行った時に、なんかおとなしく、まあ、じっと見てたっていうのは、なんか両親も言っておりました。
それで何かあれですか、自分でも描いてたんですか？
あ、私絵を描くのはとっても苦手で、
はい
描くよりも、そうですね、なんかすごくアーティストに憧れは ありましたけれども、
うん、
自分はそういうなんかものを作る才能はないなって思ってました
っていうことは、まあ、見るのは好きってことは分かるんですけど、うん、学芸員の仕事を意識されたのはいつぐらいからなんですか？
そうですね、やっぱりなんか思春期の頃に、ね、そういうなんかかっこいいアーティストとかになってみたいのに、なんか全然そんな才能なさそうだなってちょっと悩むじゃないですか
悩むんだ
かっこ悪いなって思ってて、なんかどうしようっていう時に、なんかそう 美学とか美術史っていうものがあるっていうのを知って、はい、ああなんかそうかみたいな、その作るだけじゃなくて美術勉強できる機会があるんだって最初に気がついて。
え、それいくつぐらいの時ですか？
それは高校生の時ですね。
お
ー、なんかそれでなんか美術史がある大学を受験しようと思いましたね。
あ、じゃあもうその時にはある程度もうなんかこの道進もうみたいなのが、
うん、あ、結構、うん、美術が好きっていう思いはありましたね、
うん、
当時から。
あ、それで、まあ、大学に進まれて美術史を学ばれて、
はいはい、
でもうそこからすぐに。
いえいえ
ちょっとその辺あたりも聞きたいですね。
そうですね、私がその美術史を学んでた時代はまだそんなに現代美術をアカデミックにやるっていうのは珍しい時代でもあって、身近にはなかったんですね。なので私にとっても実はまだ現代美術は学生時代は遠い存在で、
うん、
私はスペインバロックを専攻してたんですけれども、そんな中でそうですね、当時まだ私は年齢がバレますが就職氷河期時代だったので、学部を卒業するときには全然その就職先がない、それはどの業界でもそうだったんですけど、まあ、美術界も本当に学芸員の募集なんて一切ありませんよっていう時代だったんですね。
らら
なのでなんか、まあ、とりあえず社会に出てみようと思って、うんうん、一度サラリーマンを経験しました。
あったんですね、
はい、まあでも本当に短い期間なんですけど、はいはい、なんかセールスとかもやって、それででもやっぱり美術のこともう一回勉強したいなと思って大学院に戻って、
うん、なるほど、はい、
でその頃にちょうど2001年の第1回の横浜トリエンナーレが開催されて、
うんうんうん、
そこのボランティアをしたのがこう現代美術と直接触れるきっかけになったんですね。
なるほど、
はい、でそこで後 の NPO 法人8 の、 アーツイニシアティブ東京ですね、を作る人たちと出会って、その8にの考え方に共感してそこでちょっと仕事をさせてもらったりとかしたことが多分なんか現代美術界に入るきっかけになれたんじゃないかなと。
あ、そうなんですね、はい、
すという
なるほど、
ナワエレーヌさんと同じエイトの
あ、そうですね、はい、私もエイト修了生なんですけれども、実はね前回のゲストもエイトの代表の、うん、塩見優子さんに出ていただいたんですけれどもね、うん、なんかあそこからね出た方が今アート業界でさまざまに活躍してても西川さんなんかもその代表例かなっていうふうにちょっとお話聞いてて思ってたんですけれども、うん、まあそうこうしてるうちにねなんか17年と経過されたわけですね。すごいですね。
そうなんです。
でね、現在まさに西川さんが担当された、
はい、
企画展が開催中ということで、はい、ちょっとこのお話についてもお聞きしたいんですけれども、
はい
はい、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、現在開催中のビバビデオ久保田茂子展という展覧会の担当をしています。久保田茂子というのは、小野陽子さんとか草間彌生さんとかと同じ世代で、まあ、同じように60年代にニューヨークに渡って、久保田さんの場合には、まあ、そのままニューヨークでずっと活動を、 した人なんですけれども、ビデオアートの先駆者として知られている人です。今までなかなかその作品を見せられる機会がなかった、日本では90年代に一度、原美術館で個展がされてますけれども、それ以来まあ30年ぶりぐらいの大きな個展になります。まあ、包括的に作品を見せる展覧会になっています。
なんか30年ぶりってことで、まあ、私も実は久保田茂子さんってそんなに存じ上げてなくって、はい、まあ、今回ちょっと初めて見させていただいたんですけども、そもそもどうしてこのアーティストを取り上げようっていうふうになったんですかね。
久保田さんは新潟の出身で、今回新潟県立近代美術館が立ち上がりで、昨年の3月にスタートして、それがその後夏に国立国際美術館に巡回して、で最後に今東京都現代美術館で開催しているっていう形なんですね。で、まあ、その3館で、共同企画っていう形でやるに至ったんですけど、もともとは、その久保田さんが、2015年にもう亡くなられてるんですけれども、まだご存命の時代から新潟で、日本で展覧会をやりたいっていうことで、うんうん、個展が計画されてたものなんですね。
なるほど、
うん。でその計画に、東京都現代美術館も、参画することになったわけなんですけど、その理由としては当館のコレクションの中で、現代美術の文脈においてメディアアートが重要だったりとか、パートナーであったナムジュン・パイクの、重要なコレクションを、収蔵していたり、それこそその小野洋子さんだったりの個展をしてきたっていう、それから愛夫さんだったりとか、その古草のアーティストたちを取り上げてきて、そのコレクションも充実している、当館において、これまで光が当たっていない久保田をあえて、取り上げてみるっていう、そこで何かビデオアートについての新しい知見が見えたりするんじゃないかなっていう予測もあって、それで展覧会をやろうということになりました。
なんか実際に関わるようになってどうでした？なんかリサーチに3年かかったってちょっとお聞きして、いやこれ相当大変な作業だったのかなというふうに思ったんですけれども、
そうですね。特にビデオアートは、機材もねどんどん新しくなりますし、機材を使うものなのでその場で組み立てたりとかするんですよね。
そうですよね。だから出来上がった作品をそれを持ってくるわけじゃなくって、再現しなきゃいけないってこと。
そうなんですよまさにその通りで、本当に絵画彫刻ってやっぱりすごく出来上がったいい形なんですよね。
そうですよね、
やっぱりその形がずっと保持されて作品として見せられる、運ぶことができるっていうものですが、ビデオアートはやっぱりその機材を使っていますし、そのインスタレーション性みたいなものも結構あって、空間の中でこう見せていくものなので、その時々に応じていろんな形もありえたりするんですよね。なので、それを、どうやってその展示の状態にするかっていうところで、まずいろんな判断もしなければいけなかったし、まずそうですね、それがどの状態に今あるのか、どこまでが再生可能で、あるいはその修復が必要なのかとか、そういうことを、今回はその、作家が亡くなった後に作品を保管している久保田茂子ビデオアート財団というところがありまして、そこの方たちと相談をしながら、いろんな調査もさせてもらいましたし、あと議論もしながらやるっていう作業。
そうですよね、なんか映像って言ってもそのストーリー性がある映像をこう流してるわけじゃないんですよね。もうなんかこうなんて言ったらいいんですかね、入った時に最初にあったのがこう そのビデオモニターの中にこう、はい、ザーッとこう、はい、あの何ですか、スノーノイズとおっしゃってましたっけね。
そうですね。ね、
そういうなんかね、あの、はい、あのこう画面が流れているものだったりとか、はい、あとその水が流れている上にこう、うん、はい、あのテレビモニターみたいのがこう設置されていて、はい、でそこから流れた映像が水にこう反映してて、うん、すごく美しい作品だったりとか、うん、はい、あとこう何ていうんですかね、本当にこう山のようなこう木の形をした中にその映像を映しているこうモニターが入ってたりとか、こうなんかこう普通の映像作品とあの考えてみると、なんかいい具合で裏切られて、すごい、うんうんうん、すごい面白い展覧会だなって思ったんですけれども、
さすがナオエレーヌさん。
あれでも全部再現したってことなんですね。
そうですね、はい、でまさにその彼女は実はその70年代前半、うん、ビデオキュレーターもやってたんですね。
あ、そうなんですね、
はい、あのジョナス・メカスという人がやっていたあのアンソロジーフィルムアーカイブスというところで、うんうん、あのビデオ部門が立ち上がった時にそこのキュレーターをしていて、うん、あのまあ、本当にニューヨークのビデオアートシーンの、あの真っ只中に彼女はいて、
うんうん、
でまあ、そこであのいろんなその実験的なビデオの映像作品を、うんうん、あのまあ、上映するという仕事もしていたんですね、
うんうん、
でただ彼女自身はそのいわゆるスクリーンにあの映像を映し出して、ストーリー性のある映像を映し出して、うんうん、まあ、観客席に座ってそれを最初から最後まで見るっていう上映のスタイルには飽き足らなくなってしまうんですね、うん、それでもともと彫刻をやっていた人なので、うん、まあ、そのビデオ の映像の持っている特性を生かして、うんうん、それをあの空間の中でこう見せるっていうことを、うんうん、まあ、やってしまうんですよね、うんうん、まあ、そこであの彼女自身の表現とも合致したと思いますし、まあ、それが評価されたんですよ。
そういう発想ってどこから生まれてきたんですかね。
そうですね、もともと、まあ、前衛的な新しいものに対して、うんうん、まあ、おばが、舞踊家だったりとかね、日本の60年代の、まあ、草月会館とかで行われていたようないろんなパフォーマンスなんかにも興味を示していて、実験精神にあふれた人だった。
なるほどね。
で、うんうん、それから新しいメディアが持っている、まあ、開かれた可能性、
うんうんうん、
まあ、ナムジュン・パイクがその60年代後半に、テレビをこう改造することだったりとか、うんうん、それからまあそういう新しいメディアを使うことで双方向的な、まあ、今では当たり前ですけれども、うんうんうん、なんかテレビを受動するだけではなくって、もっと双方向にコミュニケーションに使っていくっていうことを考えていて、まあそういう考え方に彼女もすごく共感していたし、まあ、彼らと一緒にまあ生活をしたり、うんうんうん、まあ、そういうニューヨークのアートシーンの中で過ごす中で影響を受けて、まあ、マインドもそういうふ
う
に新しいものに対してのこう親和性が強くあったんだと思います。
なんか本当いい時代にニューヨークにいましたよね。
う
ん、
そうですね。
なんかこうフルクサスっていうね、全員芸術運動の中のリード的な存在であるってことをすごく誇りにしてたっていうのをなんか、うんうん、展覧会の図録の中で書いてあって、
はい、
で彼女ね、実はなんか20代の頃にさっさと日本に見切りをつけて、うん、ニューヨークに渡ったってことで、やっぱりさっき冒頭におっしゃってました、はい、小野洋子さんとかね、草間彌生さんとか、うん、その時代の女性アーティストって、うん、ニューヨーク行ったことで一気に開花したというか才能が、うん、なんかこういろいろ見ながらね、そんなことも考えさせられたんですけれども、
そうですね、なんかそういうあの時代に日本を飛び出して世界で羽ばたこうとした、うん、そんな人がいるっていう、まあ、そんな女性がいるっていうこともなんか今伝えたいなって思っての、実はこの展覧会の英語のサブタイトルは あのアートとライフっていうふうにつけているんですね、はい、The Art and Life of シゲコクボタというふうにしていて、うんうんうん、あのまあその本当にあの初期の日本時代も含めてちゃんとそのビデオアートに至る前のところ、
うん、
あのそこが割と本当私たちも知りたかったところで、実は1964年にニューヨークに渡るんですけれども、そのビデオ彫刻が出来上がるのは1975年で、10年ぐらいはなんかある種の助走期間でもあり、でもそこで濃いあの本当にその古臭だったり、あの実は他にもあのソニックアーツユニオンだったり、あの、まあ、ジョン・ケージたちだったり、まあ、いろんなその人たち、あとその最近のジョナス・メカスたちですね、
うんうん、
とかその、まあ、ビデオアートのシーンとかにも参加してあの刺激を受けている、あのそれがどういうふうに作品に展開したのかっていう、うんうんうん、そこをなんかちゃんと結びつけて見せるようにしたいなと思ったので、ちょっとあの展覧会今回前半資料が多いんですけれども、
あでも面白かったです、うん、なんか初期の時代のもうあのどういったことに影響を受けながらやってたのかって、うん、結構過激なパフォーマンスとかねやってましたよね、
はい、
あのまあ、女性器の中にこう筆を入れてこうなんか絵描いちゃったりとか、はい、なんかあのあすごくやっぱりニューヨークのなんかこう画期的 なんかこう野心的なそのアートムーブメントの中に彼女がど真ん中にいたんだなみたいなのはちょっとこう感じたりとかしたの で、ね、あの変遷が見れたのが面白かったし、でそこからあのビデオ彫刻ってさっきおっしゃったね、あの表現体に至るまでがやっぱりポイントなのかなと思いましたね、うんうん、
そのパフォーマンスがやっぱりちょっとすごく有名ではあるんですよ、
うんうんうん、
あのセンセーショナルっていう意味で、うんうんうんうん、でそのあの それが語られる時ってどうしてもこうそのパフォーマンスの話になってしまうし、まあ、フェミニズムの文脈では評価されるけど、
うんうん、
まあ、一方で一般的にはまあ、ね、こう当時悪評があったとも言われてるし、まあ、本人もそのあの自分の作品ではないということをあの言っていたりもしますし、いろいろとこうあのすごくあの複雑な側面を持っているパフォーマンスなんですね、うんうんうんうん、でそれとその他の彼女の芸術がなんか全く乖離したものではない、やっぱり一人の作家がやったものなので、そこをつなげて見えるようにしたいなっていうのがあって、うんうん、でまあその、まあ、実はナムジュンパイクにあ のアイディアでそのパフォーマンスはやったと、あの彼女は後年言ってるんですけれども、うんうんうん、まあ、その2人の関係性っていうものも、まあ、ちょっとそのパフォーマンスについて私たちが何かをね断定的に言うことはできないけれども、うんうんうん、最後にその2人の関係性が見えるような、まあ、1996年にあのナムジュンパイクが、まあ、それまで彼女とパートナーとしてずっと生活してるわけですが、あの脳梗塞で倒れてしまって、はい、でその後介護に入って、久保田自身のキャリアは一旦ストップしてしまうっていうのがあって、まあ、そのあたりの、まあ、発表しなかった時期もあるとか、うんうんうん、でそこであの看護の様子を撮ったビデオがあったりするので、
うんうんうん、
まあ、それを見せたりとか、あのもうそこも含めての包括的な展覧会にしたい、
なるほど、そういう人間的側面っていうのも、
う
ん、
そうですね、う
ん、
思います。
実際お会いしたことあるんですよね、西川さん。
なんか一度だけありまして。
どんな方でした？
なんかすごい噂ではあの大変気性の激しい方と聞いていたので、
うんうん、
もうドキドキして、
うんうんうん、
実は東京都現代美術館の目の前のマンションの一室を倉庫として使われていたので。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、もう本当に目の前なんですけど、なのでなんか一度あの手紙のやり取りをさせてもらった時に、私も江東区民なんですからねってなんかだからってなんかやってよみたいな感じだったんです
けど。あ、なるほど
地元作家としてみたいに
ちょっとプレッシャーが
そうなんです、うんうん、なんかそんなこともおっしゃってたぐらいで、それで、まあ、たまたま 日本に帰られてた時に立ち寄ってくださったのでお会いすることができまして、でもその時はとても優しい印象でした。なんかこうそうですね、遠慮がちなところもあるような優しい雰囲気だったんですけど、でも今回いろんな当時の彼女を知っている人たちの証言を聞くと、その反対の気性の激しさとか、そういうことも聞いて、なんか、そういう性格を持って生まれる、そしてなんかそれでアーティストとしてやっていくことの大変さみたいなのも、だから共感と何でしょう、理解しえない部分と両方ありながら、それを一人では多分全部は引き受けられなかったと思うんですけど、今回たまたま共同企画をしたキュレーターが、それぞれの3館、新潟は浜田真由美さんで、大阪の国立国際が橋本あずささんで、あとニュージャージーシティ大学の吉本みどりさんに加わっていただいて、で4人でたまたま全員女性だったのもあって、いろんな話をしながら、もちろんその美術の話もしたし、でもなんか女性としてのいろんな悩みじゃないですけど、そういうこともなんかこうその茂子さんと重ね合わせて話ができたのもなんか面白い体験でした。
いやでもいいですよね、こういった形で展覧会を実現することによって、ある意味美術史にね、また新たな文脈を作ることができるわけで、
そうですね、
なんかそういう立場にいらっしゃいますよね、石川さん。
本当ですね、でもそう言っていただけるとありがたいですし、頑張らなきゃと思いますね。
そうですね、ある意味なんかね、どういったアーティストが歴史の中に残っていくかっていうのをなんか決められる立場であるからすごいなって。
そうですね、そこの責任も大きいので、やっぱりその何を選んでいくか、やっぱりその光が当たるところばかりじゃなくて、そうじゃないところに目を向ける、そういうことが必要なんだなっていうのをますます感じているところです。
すごい大事ですよね。でなんかね、この展覧会の図録、実は西川さんも論文寄稿されてるんですけども、これなんか優れたそういう深夜の美術評論家とか美術史研究をする方を表彰するリンガ美術奨励賞を受賞したということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
なんかね、素晴らしいことですよね。ぜひですね、リスナーの方もこの展覧会に行った時はですね、この図録をなんかお呼びになっていただくと、その中にね、その茂子さんが一緒に同時代過ごしたいろんな方の証言なんかも入ってるんでね、ぜひ読んでいただきたいなと思います。
はい、川出処方新社から出ています。
わかりました、ありがとうございます。それでですね、ちょっとそろそろ時間も迫ってきたのでお聞きしたいなと思ってたんですけど、かなりいろんなことをね、夢をそのまま叶えてるなと思ってるんですけど、なんか生きてるうちに実現したいこととかってあります？もし個人的にでも
実現したいこと、いやなんかそんな壮大な生きてるうちにはなんか展覧会があといくつできるかなって思っているので、
はい、
はい、いい展覧会をしたいなっていうぐらいですね。
今後これは絶対やりたいってなります？
それはちょっと内緒かな。
そうなんですね、わかりました。あとなんかこう最近アート会の動向の中で気になっていることなんかあったら教えてもらってもいいですか？
はい、そうですね、今回ちょっとこうここに呼んでいただいて本当に嬉しいなって思うのは、やっぱり展覧会について私たちがのその展覧会を作る側の語りだけじゃなくて、今日ナオエレヌさんがいろんな見解を展覧会を見てのね感想をおっしゃってくださったように、SNS ではいろいろ見られるんですけれども、それ以外の媒体でなんかもっといろんな人の声が聞けるようなものが増えていくといいなっていう、そのちょっと美術界の中でそれが不足してるんじゃないかなって今思っているところで、ぜひこういった番組も広がってくれると嬉しいなと思ってます。
もうもちろんです。じゃあまたちょっと来てお話、お聞きしたいです。じゃあ今日はね、本当忙しい中いろいろとありがとうございました。じゃあ今後も活躍 期待して見てますので、
はい、はい、本日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。